しゃべるよこいです。昨日にですね、また来週も聞いてくださいね、じゃかじゃかじゃんってやってましたけど、まあ、昨日も喋れました通り、9月19日水曜日発売のアルバム、セカンドアルバム起動の発売まで10週を切ってまして、収録11曲を喋る声で弾き語りするっていうのが、まあ、間に合わないんで、どっかの週で1週間に2本ぐらい更新する週がありますって言いましたけど、はい、今週でございます。今週はちょっと時間があったんで2本更新しようと思っています。だからもし昨日更新した前回を聞いていらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、今週は今やってるこの回と、それから昨日更新してます1本前の回もぜひ両方とも聞いてもらえればなと思いますんで、よろしくお願いします。そんなわけでですね、8月に入りました。あ、そこそこ、昨日は7月31日ですね。だから昨日更新した前回が7月最後の更新で、翌日の本日が8月1日、8月最初のしゃべる横井でございます。まあ、なんで急に更新したかって言いますとですね、まあ今日時間あったんで、昨日更新した前回に喋っていましたお化け屋敷行ってきました、元町に。まあ、ちょっと最近ね、元町行くことが多くなったんで、それでまあ元町の大丸でやってるお化け屋敷行ってきたんですけど、横行け、前回喋ってます通り、まあ心霊現象とかお化けとか好きなんですけど、人間がやってるお化け屋敷だから、そのスタッフの人が脅かしに来てくれる、そのお化けに扮してうわーって来るやつですよ。それ何気に人生初めてやったんですよね。めっちゃ怖かったです。で、よく言って、その心霊好きとかお化け好きって言ってますけど、そういうのに強いんかっていうと全然強くないです。もうめっちゃビビりで、めっちゃ怖がりで、もう一人で行ったんですよ。34歳のおっさんがお化け屋敷に一人で行ったんですけど、一人でうわーってめっちゃでかい声出してました。で、横行け、そういう怖いもん好きなんですけど、怖いもん好きなくせにビビりっていう矛盾した性格していまして、だからそのジェットコースターとかに乗っても、もう目つぶってあーって言ってるうちに終わって、全部目つぶってたとか、そんなんあるんですけど、今回のお化け屋敷もそうなんですよ。まあ、今回の、まあ、ちょっとこれ、ネタバレ専用に、喋ろうと思うんですけど、まあ、神戸元町大丸の9階のイベントホールでやってるお化け屋敷なんですけど、まあ、ネットの方に、あと、まあ、パンフレットなんかでも、その、紹介文が載ってるんですけど、まあ、その紹介文の内容を今喋ろうと思うんですけどね。まあ、その、呪われた屋敷に、その、とある画家の屋敷なんですよね。で、その画家の人が、その娘さんの絵を描いたんですよね。で、娘さんの絵をいっぱいたくさん描いたんですけど、その娘さんが、まあ、不慮の事故かなんかで、まあ、亡くなってしまった途端に、その娘さんの絵から、その娘さんが、って出てくるみたいな、そういう予告編があったんですよ。で、だからその、お化け屋敷入ると、絵がいっぱい並んでるんですよ。気色悪い、その娘さんの絵が。けど僕もうビビりで怖がりなんで、うわー怖い怖い怖い怖い怖いって言いながら、そのまあなんていうか、その娘さんの絵を見るのもその怖いアトラクションの一環だったんですけど、絵をまともに見れずに、その絵が並んでるコーナーをめっちゃスーっては生やして抜けてしまったんで、めっちゃもったいないことしたと思うんですよ。うわー怖い怖い怖い怖い怖いあーって言いながら出てきたんですけど、一瞬でも出ちゃったんですよ。だからものの10分ぐらいで。だから今思ったら、その怖い絵をしっかり堪能してたらよかったなと思うんですよ。まあ、すごい、まあ、美術館形式でその怖い絵が並んでいたんですよね。あと、それから横行け、たまに、まあ、最近はもうほとんどないですけど、昔なんかよくサングラスをはめながら、 まあ、サングラスつけながらライブしたんですけど、これちょっと理由がありまして、よく言うけ、生まれつき目が悪くて、それでちょっと、まあ、子供の時に目の治療をしたんですけど、そしたら、右目だけが異常に回復して、右目だけが異常に良くなって、僕、右目が視力 2.0 あるんですよ。2.2 あった時期もあるんですけど、今もうちょい悪くなってると思うんですけどね。で、左目がもう、一番いい時でも 0.3 で、今もう 0.3 もないかもしれないですけど、まあ、あまり見えてないんですよね。だからその、遠近感とか、暗い場所での、まあ、遠近感というか、その暗い場所とか、その遠近感がある場所が苦手で、まあ、そのサングラスとか、まあ、なんて言いますか、その、目の前に何か障害物がないとピントを合わせれなくなる瞬間ってあるんですよね。だからその、人と喋る時でも、たまに僕、目が人とピント合ってない時、あるんですよね。まあ、多分僕と喋ったことある人はたまに気づいたことあると思うんですけど、あれちょっとその僕ピント合わせるのがあまり得意じゃないんですけど、まあ何が言いたいかと言いますと、そのお化け屋敷の中で暗闇の中でその状況が起こってしまって、進行方向が一瞬分かんなくなってしまった時があるんですよ。時があったんですよね、お化け屋敷の中で。でそんな時にそのお姉さん、そのお化けの格好に扮して、って脅かしに来るお姉さんもいるんですけど、中にですね、その、執事さんがいるんですよ。たまに、その案内人の。で、その、暗い中歩いてたらいきなり後ろからですよ。案内人の人がスッと現れて、ようこそいらっしゃいました、みたいなことを喋るお兄さんがいるんですよ。まあまあ、それもそれで怖いんですよ。で、その、当館の、その、だから呪われた絵のお祓いをどうかしてくれませんかってめっちゃ真剣な顔でお願いされるんですよ、その執事さんに。で、それはいいんですけど、もう暗闇でどっちか分かんなくなって、めっちゃ迷子になったんですよね。それで、もう執事のお兄さん、まあまあ、その決まりきったセリフ言ってるんですけど、ご主人様、あちらですって、めっちゃ案内されてしまったんですよね。めっちゃすんませんって言って言っちゃったんですよ。めっちゃすんません言うたら、その、だからその脅かす役のその執事のお兄さん、ちょっと若干笑ってましたね。めっちゃ笑うのこらえてましたね、そのおっちゃん。もうほんますんませんでした、スタッフの皆さん。でですよ。で、まあまあ、その、これちょっとネタバレになるから、ちょっとネタバレにならへんように言うんですけど、まあその、中盤のアトラクションで、その、だからその、まあその、一番問題のその、怖い絵があるんですけど、その怖い絵に向かって、その、あ、そっか、これちょっと言うたらもう、だいぶ言うたらこれネタバレになるんで、まあまあその、まあアトラクションがあるんですよね。そのアトラクションが終わった瞬間に、お化けのお姉さんが、うわーって追いかけてくるんですよね。それで中にそのもう一人案内人の女の人がいるんですけど、案内人の女の人に逃げてくださいって言われるんですけど、その時もですよ、出口が分かんなくなったんですよ。で、出口が分からなくなって、あーって逃げ惑ってるんですよ。逃げ惑ってるんですけど、その、お化けのお姉さんも、僕を追ってくるんですけど、その、追いついて、その、殺すわけにもいかないじゃないですか。その、これ、お化け屋敷ですからね。だから、って追い回されて、あーって言ってるんですけど、出口分からへんって、なってしまいまして。お化けのお姉さんが、あーって追いかけながら、あーそっち、あーそっちって、なんか、手がちょっと若干出口の方させてくれてるんですよね。そっち、って言って、それで、あーって言いながらも、すいません、って言って、逃げていきました。ほんま元町の大丸の方、すいませんでした。ほんまにその真っ暗な中にドアとかその進行方向あるんで、遠近感が苦手な僕はちょっと迷ってしまいました。で、まあそんなわけで、まあその怖い絵を見るのがメインのアトラクションやのに、絵を見ずに、うわー怖いって言って速攻で出てきた横池なんですけど、その入り口と出口は普通にその大丸の上品なお姉さんが、まあスタッフしてくれてるんですよね。で、どうぞお入りくださいとか、お疲れ様でしたって言ってくれるんですけど、あんまりに僕がうわーって言って出てくるんで、お客様、怖かったですかって聞かれて、もうめっちゃ怖かったっす、って、そのめっちゃテンション上がって、そのスタッフのお姉さんに、もう怖かったです、もう、とか言って、我々はちょっと中に入ったことないんで、ちょっとわかんないんですけど、そんなに怖いんですかって聞かれて、もう中でこんなことがあって、あんなことがあって、ってめっちゃテンション高く喋ってしまって、受付と出口のお姉さんめっちゃ苦笑いしてました。まあまあ、中はちょっとほんまに逃げまとったりして危ないんで、その荷物を全部預からしてくれて言われるんで、その、まあ荷物預けたんで、まあそれでもう中怖かったっす、って言いながら、預けた荷物を返してもらって、途中で我に返って、 急に恥ずかしくなって恥ずかしくなりながら帰りました。でまあそんでもってまあちょっと元町でちょっとまあ用事があったんですけど、ちょっとまあ待ち時間があったんで、久保田篤くんいるじゃないですか。まあたまに喋る横に喋りに来てくれますし、まあ久保田篤くんといえばお絵かき対決、今ちょっと休んでますけど、まあお絵かき対決をやってる、まあ神戸16ビートで毎月第3水曜日にワンマンライブをする、まあギター一本でメロディーを奏でるインストギタリストなんですけどね。久保田篤くんがすごい元町の中華街が大好きって話をよくしていて、でまあ中華街は夏になるとその台湾のお店が台湾のかき氷を売ってくれるんですよね。でそのお店に行ってみようと思ったんですけど、でまあまあ行ったんですけど、台湾のかき氷っていうのは練乳あるじゃないですか。その練乳をもうそのまま凍らして、その凍らした練乳を削ってくれるっていう、その練乳のかき氷があるって聞いてたんで、それめっちゃ食べたいわーと思ってそれ食べに行きました。まあ500円とまあちょっと高かったんですけど、まあまあそれだけのお金を出す価値のあるすごい美味しいかき氷だったんで、まあまあそのこの大丸のお化け式、8月13日、今日からですよ。8月1日から8月13日までやってるんで、まあ、もし行った方は、まあ、ついでに、まあ、中華街もう目と鼻の先なんで、行って、まあ、その、久保田篤くんもおすすめの台湾の練乳かき氷、これもおすすめやなと思います。あ、ちなみにその大丸の、お化け式は800円なんで、まあまあ、若干安めですね。まあ、遊園地よりかは安いと思うんで、まあ、お手頃なんで、ぜひ行ってみたら、いいんじゃないかと思います。そんなわけでお化け屋敷怖かったっていう報告がしたくて、2日連続更新しました。喋る横井ですけど、ちゃいますよ。大事なのはここからですよ。横井圭、9月19日水曜日に最新セカンドアルバム、起動を発売するんですけど、11曲収録なんで、順番に弾き語りで紹介していこうと思うんですけど、昨日は1曲目収録の起動を歌ったんですけど、本日は、2曲目収録の変化球勝負。まあ、これは音亀フェスのコンピレーションに収録した曲ですけど、これはまたバージョン違いを収録しますんで、そちらもアルバムの方で楽しんでほしいなと思いますが、今日は弾き語りで演奏しようと思います。実はこの曲、弾き語りでも演奏できるんですよね。まあ、その辺のテクニックなんかを見てもらえたらなと思います。最後にまあちょっと演奏に移る前に横行け、8月5日日曜日、もうすぐ後ですね、8月5日日曜日に神戸16ビートのブッキングライブに出演しますので、ぜひお越しをお願いします。そして今年も9月28日僕の誕生日、9月28日金曜日は毎年恒例のワンマンライブしますんで、こちらもよろしくお願いします。お問い合わせは、451kei@gmail.com 451kei@gmail.com、まあ、ブログの方に貼ってますんで、こちらにお問い合わせよろしくお願いします。それでは、本日はアルバムセカンドアルバム起動の2曲目に収録の変化球勝負を聞いてお別れです。今日こそ言います。また来週も聞いてください。2夜連続の横井圭でした。
渾身の変化球勝負だ、綺麗事ばかり掲げる社会の勝者になってみせるぜ、恋やつほどに声を荒げて直球勝負をねだるが、無くそな顔をしてタイミング測る、ちっぽけな懐めがけて投げ込むのさ、チェンジアップ力をそらしチェンジアップ、お前の気合いなんて知ったこっちゃね、小手先だけでスローカップ、目線をそらすスローカップ、お前の美談にされてたまるか、切れ めたやつほど夢を語る社会に飽き飽きだ。嘘を覚えた白状ものほど直球勝負を叫ぶが、真面目な目をして背を探ってる。ちっぽけな生き様に投げ込んでやるのさ。縫い目をずらしカットボール、芯だけ外すカットボール、お前の努力なんて知ったこっちゃね。パッとへし折る通信、打たせて取る通信、お前のメンツは保ってやるからさ。常に全力勝負で日々を生きていけば、難癖をつけるやつも増えてくる。まっすぐな心で投げ込め必殺魔球、偽りなき直球の答えを投げ、勝負で。
改めて今週は2本更新しましたが、2本ともお聞きありがとうございました。また来週も聞いてください。しゃべる横井でした。
しゃべる横井。